はい、やり直しまーす。
テレゼルグサの音声でーす。
お願いします。
ゴキブリハプニングがね、
びっくりしたね。
ゴキブリが出たと。いうことで、つれづれ草も50日目なので、
はい、
はい、音声でお届けしていきます。早いね、もう50日だから。
え、はい、1ヶ月も経ってないと思ってまして。
なんでね。やってる側からすればだいぶ経ってるわ。
そんぐらいの感覚です。
で、質問ね。はい、この間、感覚のインストールの方法を教えていただきありがとうございましたと。最重要項目はその人の意識、特に無意識にやってることを真似しようとのことでしたと。すごく納得したのですが、質問があります。トモピコさんは自分の近くにいる人が持ち物や仕草に至るまで徹底的に真似してくると気持ち悪くないですか？
うん、
徹底的にパクるためには、トモピコさんの近くに長時間いることが必要でしょうし、それを許されるような人ならいいのかなっていう感じですかねと。で、私事ですが、昔ネットビジネス関係者が成功者になる方法として、1、成功者の言ってることを真似してください。2、成功者の行動を真似してください。3、成功者の意識を真似してください。ということを言われ、そのために近く成功者の近くに引っ越せというのを聞き、実際にその人の近くに引っ越してきた若者たちで小さな村ができていました。なんかちょっと思い当たる人いるけどね、これ誰かっていうのがね、同じような服装を持ち物仕事をしている人たちがわらわらといたのですと、
はい、
その時はそこまですれば成功者になれるんだろうけど、
うん、
これは怖いな、洗脳じゃんと感じて気持ち悪く感じました。
うん、
失礼ですが、同じような格好ばかりのホストもキャバ嬢も同じように見えてしまいます。うん、急にホストとキャバ嬢ディスするけど、ね、ちょっとなんか違う気がするけど。気持ち悪く感じた理由はいろいろ思いつくのですが、トモピコさんのおっしゃる徹底的にパクるは、私が気持ち悪いと感じたネットビジネスの方たちとは何が違うのか、ということですね。
なるほどね。確かに。
何が違うんですか？
なんすかね。
そう、徹底的にパクることは非常にいいことなんですよ。
今のは違いますよね。
そう、
この
何が違うの？
ねえ、
ねえじゃねえ
よ。だから今のこう方たちはなんか、例えばともゆこさんをパクるってなったら、ともゆこさんの、なんていうんですか、なんていうんですか、こういうの、出来損ないじゃないけどな、
劣化版コピー、
そうそう、劣化版コピーを量産するのかなみたいな。だからなんかその人たち本人のやりたいこととか、なんかそういったとは一切排除して、ただパクるだけだと、まあなんかどうにも。
これはね、実は深い話でございまして、教育と洗脳の違いって高間くん何なんですか？
あ、それっすわ。
それっすわ。
洗脳ですね。
そうそう、教育と洗脳の違いって何なの？
いやだから、洗脳で言うと、その人たちに確かにいいことを教えるとかは共通してるんですけど、その人たちの個性を伸ばすとか、いい感じにこう成長させてあげるみたいのはない。だから可能性を潰す方向性にいっちゃうのが洗脳で、教育は逆にその子たちに合わせて才能を開花させてあげるとか。
まあね、ちょっと違うんだよね、言いたいことは。
ちょっと違う。
わかりやすく言うと、洗脳は同じようになってきます、みんな。
ああ、そうそうそう、
みんな似たような、だからみんな似たようなものを持って似たようなことやって、みんなネットビジネスやってたわけでしょ、
うん、
で、それが洗脳なんですけど、教育っていうものは基本的にバラバラになっていきます。
はいはいはい、
その人の個性が伸びていくので。
そうですね、そうです
ね。うちのコミュニティで俺と同じことやってる人っていうのは、まずお見受けできません、これ。
まあ無理でしょうしね。
まあ無理だっていうのもあるんだけど、当然個性が伸びていくから、
うん、
ね、たくまみたいに塾を経営する人もいるし、料理やる人もいるし、物作る人もいるし、絵を描く人もいるし、ね、アートやる人もいるし、ね、ミュージカルやる人もいるし、マルシェやる人もいるしという感じで、ね、書道教室やる人もいるしっていう感じで、基本的に同じにはならないんですよ。で、同じになったらまずいんですよ。それはやっぱ洗脳なので、洗脳と教育の違いってそこに現れるんですよね。いかにバリエーションが増えるのかっていうのとが教育で、バリエーションがなくなっていくっていうのが、まあ、洗脳なわけであって、そこがまあ一番大きな違いかなというところではあるんですけど、俺が徹底的に真似してくださいっていうのは、別に持ち物とか言葉遣いとか食べてるものとかを、まあ食べてるものは真似してほしいんだけど、あのね、働き方とかを完全に真似してほしいとは思ってないんですよ。徹底的に真似をするっていうのは、そういう上辺、
うん、
あのね、俺と同じ筆箱持つとか、俺と同じ iPad 持つとかやってもらったら、ちょっとそれは違う話。
そうっす。
それは真似失敗なんですよ。
だから、 意識なんですよね。
そう、結局意識を真似してほしくって、大事なのはなんで俺はこれを今やってるんだろうっていうところを真似して、うんうん、そのなんていうかな、本質エッセンスみたいなものを自分の仕事で生かしてほしいってこと、そうそう、自分の仕事で俺と似た意識でやってほしいってこと、うんうん、だから仕事まで一緒にしてもらっては困る、
うん、
困る、ね、それはねこちらも困る
おやおや
何してんねんって話だって君の仕事じゃないでしょっていう、それはね君の役割じゃないでしょって話だって、あの俺のやってる意識とか感覚とか本質エッセンスを徹底的に真似して、うん、それを自分の仕事に生かしたら、自分の日常に生かしたら、自分の家庭に生かしたらどうなるだろうって言ってやってほしいっていうところなんですね、
うん、
まあ、徹底的にパクるっていうのは本当に全部コピーするっていうよりも、その見えない部分をコピーしてほしいっていうところなので、むしろだからうちのコミュニティに関してはみんな見えない部分への教育は厳しいですけど、
うん、
やってることはみんな点でバラバラです。
そうですよね。
うん。っていうのが多分良い教育だとは思うんですね。
うん、
みんな同じになったらね、それは気持ち悪いですよ。うん。あ、この間のね、あの、学生随分さで書いた、今日も、何、今日もこの記事をよう読みいただきありがとうございますみたいなね、文面。
うん、
まああれ何のために書いてるのかっていうのね、うん、あれ自分の感謝と戒めのためであるって話をしたんですけど、うん、そうそう、あれね、感謝と戒めのために書いてるんだ、だから私もこれをメールの最後とか文章の最後に入れようっていうのは非常にセンスがないんです、
うん、え、同じ言葉で入れるっていうのがセンスないってことですか。
うん、ない。大事なのは感謝と戒めの形を俺は常に入れているということだけであって、
うん、
感謝と戒めの形がこれである必要は別にない。
あ、だから違う言葉で書けばそれは別に、
違う言葉で書いてもいいし、別に文章を書かない人なんだったら感謝と戒めの何か工夫をどこかに盛り込めばいいっていうことであって、
うん
うん、だからそもそもなんかピコさんこの言葉使ってるから文章入れとこうと思ってた人は真似が下手で、やっぱりピコさんはなんでこれ最後の一文に入れてるんだろうっていう問いが立って、あ、感謝と戒めのためにきっと書いてるんだな、私も感謝と戒めを日常に入れていきたいなって、
うんうんうん、
あの文章を読まずしてできる人がいたんだとしたら、その人はすごいパクるのが上手ってこと。
それはレベル高い。
あ、レベル高いかな。
まあ合ってるかどうかも分かんないですからね。
だから聞けばいいんだよ。
そうですよね。
なんか何のためにこれ書いてるんですかって聞いた人はまあセンスあるってことだね、
うん
うん、例えばみんなが意外とね質問してきた人、これも一人いるんだけど、追伸がなんでいつも3つなんですか、うん、これはねいい質問なんですよ。確か3つなんですよ大体、
もうほぼ、
うん、99% 3つよ俺は、
うん、
4つではないし5つでもないし6つでもないんで、
ね、
1つでもないんで、
うん、
なんで、
いやこれ3という数字に、
そんな深い理由ではないんだけど、全然。あのね、単純にね、パンパンパンって3つ続くのがね、読み心地がいいのよ。
ああ
。うん。俳句みたいなもんね。うんうん。
確かに。
そういう意味で、追伸は3つにしてるんですよ。
うん。
読み心地ってものを考えてるっていうのと、なんでこれ、じゃあ追伸書いてんの、そもそも。なくてもいいじゃん。
え、なんか追伸が一番読んでもらえるからとかじゃない？
じゃない。追伸があることによって、最後まで読むんだよ。逆に。一番下まで。追伸がなかったら途中で読むのをやめかねない。
あ、そうなんですか。
うん。追伸が楽しみだから最後まで読めるっていう人もいるはずなんだよね。
ああ。
うん、
確かに。
そうそう。そういう工夫を考えて盛り込んでいるので、
うん、
そこのエッセンスを盗んでほしい。最後まで読ませるために、どういう工夫をすればいいだろうっていう、そこをね、盗んでほしいという。だからみんなが追伸書いた方がいいですよっていうわけではないの。
まあ、書いても、悪か
った。書いてもいいけどね、書いてもいいんだけど、うん、まあまあ思いつかない人はそれでもいいんだけど、
でもそれに固執する必要はない
と、ね、ないということですね。っていう感じで物事は盗んでいくのが良いのではないかと思われますね、
うんうん、
高間くんね、
はいはいはい
はい、高間くんなんか全然コピーされてませんからね、
コピーされて
全然俺のコピーじゃないから、
いや本当にね、
本当にね、がっかりする、
申し訳ない
ね、 ね、楽しかったということでね。
楽しかった
です
ね。
緊張してアイス溶かしちゃった
っ。ちょっと細かい細かい
っていうことでね。はいはい。皆さんも感覚を盗むっていうのは別に完全に真似しろと言ってるわけではなくて、
うん、
その
倒しました。
倒した。おお、ゴキブリ倒した。素晴らしい。
すご
い。怪我だった？
怪我だった。
どんぐらい？うわあ。
これ夏木さんいなかったわ
って。終わってたね。
使え
お前やれよって行けよって無理ですよって
前ありましたもん
ね。そういうことね、うん、っていうことで皆さんね、徹底的にパクって、
はいはい、
感覚をインストールしていってもらえたらと思います。
はい、
ただのコピーにはならないでくださいと。
わかりました。
だから自分と同じようにさせるような人、
うん、
このね、みんなにネットビジネスやらせるとか、そういうのは危険です。
結構います。
てかみんな大体それなのね。てかみんな大体それで、結局人って自分がやったことしか教えられないっていう病を抱えてらっしゃるから、
うん、
そういう人が多いんですけど、うん、で当然みんな持ってる個性とかね、才能っていうのはバラバラなので、
うん、
同じことをやらせてはいけないはずなんですけどね、
うん、
ということで、
はい
はい、そこら辺が違いますということでした。
わかりました。
ホストとかキャバ嬢の人に関してはよくわかりませんので
急に変化球がある
ね、控え、なんかちょっと話が違う気がするので、
うん、
まあ、ああいう風な風貌をしていた方があれはお客さんが来るのではないかと思う。それだけです。
わかりました。
お疲れ様でした。
ありがとうございました。